16、一般質問。17から20は込み出しです。一般質問とは、生活に関わる姿勢全般のことについて、市に対して行う質問です。17、総務関係。持続可能な財政確保、中期財政計画について。高堀良太郎議員、質問。中期財政計画では、今後、市の財政運営が一層厳しくなる見通しが示されました。市民生活に必要なサービスを将来にわたり維持するには、今のうちから無理のない財政運営に改める必要があります。そこで、歳入や歳出をどのように見直し、持続可能な財政運営につなげていくのか伺います。総務部長、答弁。歳入歳出の差額については、財政調整基金を取り崩して事業を実施することになりますが、将来、財政調整基金が枯渇した場合には、景気変動や災害時など、緊急の場合に対応できない状況となります。このため、安定した財政運営の観点から、財政調整基金の枯渇を防ぐために、行政改革の取り組みである、新たな歳入の確保や、事務事業の見直しによる歳出の削減などに努めていきたいと考えています。その他の質問項目。外国人住民を取り巻く行政課題。日本への誇りと自尊心を育てる歴史教科書の採択。地域デジタル通貨を活用した地域経済循環。渡辺隆二議員、質問。デジタル地域通貨を地域経済施策にとどまらず、給付金事業をはじめ、健康づくり、ボランティア、子育て、高齢者支援、防災等に活用し得る総合的施策とする考えはないのか。市長公室としての認識と今後の検討の方向性について伺います。市長公室長、答弁。デジタル地域通貨は地域経済の活性化にとどまらず、給付金事業、健康づくりなど、幅広い行政分野にわたる活用可能性を持つ施策であると認識しています。現時点では、まず担当課を中心に導入の目的、費用対効果、システムの使用、他自治体の先行事例等について、基礎的な調査研究を進めていきたいと考えています。その上で、給付金事業や健康づくりなど、他分野にわたる連携を検討する段階においては、関係する各部署と調整を図り、必要に応じて全庁横断的な体制を整えながら、総合的な施策として検討を進めていきます。その他の質問項目、給付金事業における事務費削減と効率化について、衆議院選挙における不正選挙の対策と周知。権淳一議員、質問。選挙にはつきものですが、今回は特に SNS で不正選挙を訴える人が目につきました。投票立ち会いを実際に行っている私は、不正選挙は不可能だと思っていますが、朝霞市は票の不正が行われないよう、どういった対策を取られていますか。選挙管理委員会事務局長、答弁。本市に限らず、開票所における不正防止対策として、公職選挙法第62条で規定される開票立ち会い人は、開票に関する事務が公正に行われているかを監視する役割として選任されています。また、同法第69条で規定される開票参観人についても、市内在住の選挙権を有する者が、開票所内において開票作業の参観が可能となっています。なお、秩序保持や安全管理も含め、警察官の立ち会いを求めるなどの対応も実施しているところです。その他の質問項目、 2026年の衆議院選挙における過密スケジュールや公転の影響について。16時に閉庁なら、行かない市役所実現を。富山牧議員、質問。7月から市役所の開庁時間が8時45分から16時までに変更され、90分短縮されますが、全国で短縮されている自治体のほとんどは、16時30分閉庁です。16時にした理由は何ですか？また、開庁時間短縮は近隣市に比べて遅れているオンライン化を進めて、行かない市役所、書かない市役所を実現してから実施すべきではないですか？施行実施とのことですが、市民サービスへの影響をどのような指標で検証しますか？また、施行結果を公表する予定はあるのか伺います。総務部長答弁。閉庁時間については、窓口等の閉庁にかかる事務処理や残務整理、業務改善等を行う時間に合計75分を閉庁後に確保すること及び来庁者の利用実態を分析した結果、午後4時までとすることが効率的であると判断しました。オンライン手続きについては、電子申請の受付件数が令和4年度から令和6年度までにかけて約 3.8 倍に増加しており、施行の実施に着手できる段階であると考えています。また、令和8年10月をめどに、来庁者数の変化や時間帯別の分布、市民からの意見、要望の内容を指標として、市民サービスへの影響についての効果測定を行う予定です。施行結果の公表は、本格実施の判断に関わる重要な情報であることから、その方法や時期について検討した上で行いたいと考えています。その他の質問項目。給付金事業の効率化、デジタル手法の活用とデジタル地域通貨の可能性、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携で7歳の壁対応を。深刻な紛争拡大と市のスタンスを問う。田辺厚議員、質問。米国、イスラエルによるイラン大統領の殺害、先制攻撃は、世界中を紛争に巻き込む言語道断の行為です。トランプ大統領は、この1年間で、経典同時の暴挙を繰り返し、世界中の人々、特に弱者を、不安や恐怖にさらしています。貧困や格差が広がる世界で、指導的立場にいる人間が平然と人の殺害を口にする。特に教育現場、子どもたちへの影響は計り知れません。その大統領に媚びる高市首相も気がかりです。市民に寄り添う基礎自治体の市長のスタンスを伺います。市長答弁。高市政権が進める様々な政策が地方自治や市民生活にどのような影響を与えるか注視していますが、時の政権がいかなるものであっても、市民生活の市民の福祉の向上、安心安全な街づくりを最優先に考えていきます。また、国際紛争という点について、朝霞市は、世界166の国、地域の約8600の都市が加盟し、市民の安全と安心を守ることに尽力する、地方自治体の首長、市長で構成される平和首長会議に入っています。そこにおいて、武力紛争に関与するすべての国に対し、直ちに停戦し、平和と安定を回復するよう強く求めるという、平和首長会議の共同アピールを3月16日付で発出しています。その他の質問項目、原発再稼働と防災、循環の政策、 中小事業者の継承支援、生活支援と異文化交流、民間頼みの地域福祉と人材育成、ポータブル。
18、教育環境関係、学校徴収金業務のアプリ活用について。金本直政議員、質問。教職員が教材研究や児童生徒への指導といった本来の業務に注力できる環境を整備するため、私はかねてより学校徴収金のキャッシュレス決済アプリ導入を提言してきました。現金を用意する保護者の負担軽減や、低学年の児童が現金袋を扱う紛失・盗難リスクの低減、そして教職員の徴収管理業務、集金・集計・未払い者への連絡・督促、業者への支払いなどの効率化を目的としたこの施策について、令和8年度からの導入の検討状況を教えてください。学校教育部長答弁。教育委員会では、昨年12月の校長研究協議会において、改めて学校徴収金の徴収管理アプリに関する情報提供を行いました。その際、小学校長から前向きに導入を検討したいとの意向が示され、その後、すべての小学校で検討は進められています。小学校10校のうち、すでに朝霞第一小、2小、8小、9小の4校が導入に向けて手続きを進めています。その他の学校についても、令和8年度途中での導入を目指して、校内で調整を進めています。その他の質問項目、議員による職員へのハラスメントについて、学校予算の増額を要望。歩道の分断や連続性欠如の改善のため、歩道整備予算の増額を要望。リサイクルプラザ事業再構築の検討状況。福川貴子議員、質問。リサイクルプラザは、ゴミの減量化、再資源化に関する情報発信拠点として、平成12年に開所し、これまで市民の皆さんが生活の中でゴミの減量化、再資源化を実践していくため、様々な事業を展開されましたが、社会情勢の変化などに伴って、事業内容が時代のニーズに合わなくなっているのではないかとの課題が浮かび上がってきたとのことです。今後のことを町内検討委員会で、リサイクルプラザ事業再構築報告書を作成し、また、リサイクルショップの見直しアンケートを実施されたこれまでの経緯を伺います。市民環境部長答弁。町内検討委員会により、リサイクルプラザ事業再構築報告書を令和7年3月に作成し、その後、リサイクルショップの見直しに関するアンケートを10月から11月にかけて実施し、271件の回答が寄せられています。リサイクルショップの代替として、本年2月、リユースサイト、おいくらと協定を締結し、今まで通りの運営形態を希望する市民の皆さんに、リユースの新たな選択肢として提供しています。リサイクル家具事業は、リサイクルプラザ事業再構築検討報告書で、スリム化をして継続することとしていますが、今後、あり方も含めて検討してみたいと考えています。その他の質問項目、交通安全対策について。芸術文化の情勢を、遠藤光弘議員、質問。市民会館などのホールは、市民が音楽や公演などの文化芸術に触れる、大切な拠点です。舞台の質を左右する音響機器やピアノの環境は、聴衆の満足度や文化活動の充実にも影響します。近隣市では、世界的に評価の高いス スタインウェイのピアノを導入している例もあります。そこで、本市の市民会館等における音響機器やピアノの種類、水準について、どのような考え方で整備や維持管理を行っているのか伺います。市民環境部長答弁。市民会館をはじめとするコミュニティセンター及び産業文化センターのホールには、ピアノに関してはヤマハ製を設置していますが、音響の質を維持するための調律をそれぞれの施設で年2回実施し、機材の安定運用に努めています。スタインウェイ&サンズのピアノは世界最高峰と言われており、グランドピアノの価格として1500万円から4000万円を超えるものまであると伺っています。和光市と新座市は同社のピアノが設置されていますけれども、本市の設置は現状難しいものと考えています。その他の質問項目、災害関連市認定について、体育設備の拡充及び選手支援、暮らしの便利帳朝霞の掲載について、バリアフリー対策、展示ブロックの整備、ほか、朝霞市学校施設長寿命化計画と市の財政。西さやか議員質問。朝霞市学校施設長寿命化計画策定の際に、財政面でより現実的になるよう配慮した点。また、学校施設以外の公共施設など、様々な市民生活に欠かせない施設や事業など、市の事業全体の中での学校施設に関する優先度の判断について伺います。学校教育部長答弁。今回の計画策定にあたり、市長部局を交えた町内検討委員会においても検討を進めました。町内検討委員会においては、どの程度の年次計画であれば財源の裏付けを得られるのかなどの議論がありました。また、国庫補助金などの活用も踏まえつつ、一般財源による支出予定額などの試算を行いました。こうしたことから、今回策定した長寿命化計画は、市全体の財政状況も考慮した計画であると認識しています。市長公室長答弁。市の事業の優先順位については、社会情勢や市の状況を踏まえ、部ごとに判断している優先順位や内容などを総合的に勘案し、第6次朝霞市総合計画前期基本計画や各計画などをもとに事業の優先度を判断していますので、学校施設についても毎年度市全体の事業の中で優先度を判断していくものと考えています。その他の質問項目。駅周辺路上喫煙禁止区域での喫煙についての現状と課題と市の考え。地球温暖化対策について、宍倉春樹議員質問。ゼロカーボンシティ宣言について、これまでの地球温暖化対策に様々な取り組みが行われてきたことは承知しています。一方で、加速する温暖化に対して、さらに効果的な施策を推進していくことも求められています。先日、2月28日に、朝霞市もゼロカーボンシティ宣言を行い、イベントが開催されました。今回のイベントは、様々な市民や団体、事業者と問題意識を共有する良いきっかけになったかと思います。この機会をどのように活かしていきたいとお考えでしょうか。市民環境部長答弁。今回、ゼロカーボンシティを宣言する場としてイベントを実施しましたが、今後においても環境負荷に対する意識のさらなる向上を図るとともに、様々な活動にもスポットを当てて、市民のゼロカーボンに対する機運を盛り上げていく必要があるものと考えています。具体的には、市民向けの啓発冊子である、サンキューアクションの活用を通じて、 意識の醸成を図っていきます。その他の質問項目、ウォーカブルな街づくりについて、学校給食費は無償に、石川恵子議員質問、来年度から給食無償化となりますが、朝霞市は残念ながら保護者負担800円を徴収することを決めました。今後も物価高騰が続いた場合、保護者負担を増やさず、市の財源を使って予算を確保していただきたいと思いますが、いかがですか？学校教育部長答弁。令和7年10月の給食費改定後も、物価上昇は継続していますが、給食まかない材料費に不足が生じる見込みとなった場合は、学校給食費の改定を含めた検討を行い、児童生徒の給食の質や量を維持していきます。給食まかない材料費に直接私費を投じる対応については、学校給食法の受益者負担の原則から、現在のところは考えていません。その他の質問項目、タクシー代補助、待機児童、宮戸中町保育園民営化、子ども誰でも通園制度、生理用品無償提供、介護保険の負担増、マイナ保険証、ふるさと納税の推進について、利根川仁志議員質問。朝霞市はふるさと納税が少なく、県内ワースト1になっている現状があります。ふるさと納税が少ない自治体には、いくつかの共通する課題があると言われています。その一つが、魅力的な返礼品が少ない点があります。返礼品の見直しや、ポータルサイトを増やすこと、ガバメントクラウドファンディングを検討する、市民公募の取り入れ、SNS の活用、季節キャンペーン等、ふるさと納税の推進に向けて、朝霞市の対応について伺います。市民環境部長答弁。ふるさと納税の寄付件数、寄付額は昨年から増加していますが、さらなる寄付の増加を図るため、市と委託業者で返礼品の新規開拓を行い、情報発信に努めていきたいと考えています。また、ポータルサイトの追加、返礼品を市民から公募することについては、他市の事例等を参考に検討したいと考えています。季節キャンペーンについては、最下祭花火の観覧席を返礼品にすることに関して、最下祭実行委員会に打診し、了承いただいていますので、現在準備を進めているところです。市長公室長答弁。ガバメントクラウドファンディングについて、令和8年度当初予算に計上している取り組みは、市のキャラクターであるポポタンの3代目制作、プラネタリウムの番組投影用の機器の更新について、募集を行う予定です。募集時期、返礼品の有無、PR 方法等は現在調整中です。その他の質問項目、今後の執行部体制、入札のあり方、妊婦健診の補助、市民スポーツ大会の今後、老木の整備。19、建設関係、路上喫煙問題について、駒巻陽子議員質問。健康意識や受動喫煙防止への高まりの中で、路上での喫煙に対する市民の意識も大きく変化してきています。路上喫煙を減らしていくためには、単に禁止するだけではなく、喫煙される方が適切に利用できる場所を確保することも重要であり、公園内の実証実験を行う旨の通知を受けましたが、その内容の詳細はどのようになっているのかお伺いします。また、朝霞市として今後、路上喫煙対策としてどのような方向性で取り組んでいくのかお伺いします。 都市建設部長答弁。公園内の禁煙化に向けた実証実験については、令和8年3月9日から令和9年3月末までの約1年間を実施期間とし、市が管理するすべての公園、児童遊園地、および浅香の森を全面禁煙とするものです。なお、スポーツ施設があり、滞在時間が長い青葉台公園と浅香中央公園については、火災のリスクが低い加熱式タバコや電子タバコのみ利用可能な喫煙スペースを設けることとしました。また、駅周辺での取り組みとしては、令和8年度に北浅香駅西口ロータリーの広場改修工事を予定しており、市民から喫煙スペースを設けてほしいとの意見が継続的に寄せられていることから、まずは実験として、工事期間中の広場内に暫定的に喫煙スペースを設け、周辺環境への影響を検証することができないか、検討していきたいと考えています。その他の質問項目、空き家の適正管理について、公共工事・公共事業の無駄をなくすために、不安を軽減する認知症予防と早期伴走支援について、国道254号和光富士見バイパスについて、石原茂議員質問、本事業は川越街道や周辺道路の混雑緩和対策や地域防災力の構築のため、昭和59年に事業着手され、外環道から県道浅香わらび線までの 2.56km が2車線で共用開始し、盛大に開通式が挙行され、令和2年に4車線全線が開通され、残りの第2期整備区間の 4.29km が敷市内で暫定3車線で部分開通されました。残された延長 2.87km は浅香市内ですが、昨年10月に県で事業説明会が開催されましたが、第2期整備区間の進捗と説明会の状況をお伺いします。都市建設部長答弁。国道254号バイパスの進捗状況について、埼玉県に確認したところ、令和7年3月末現在で、用地取得率が約 97% であり、現在、詳細設計を行っているとのことでした。また、事業説明会の開催状況については、埼玉県で昨年10月10日、および11日の2日間にわたり開催し、合計69人の参加があり、質疑応答では、バイパスの計画高に関することや、JR 武蔵野線との交差部分のことのほか、雨水排水計画、工事期間中の交通規制による周辺道路への影響などがありました。また、工事については、軟弱地盤対策を先行して行い、完了した箇所から順次工事を進めていくとのことであり、土地収用手続きを進めながら、向こう5年以内の開通を目指したいとのことです。バイパス早期開通に向けた取り組みとしては、市政同盟会を通じて、毎年国及び埼玉県に対し、建設促進に向けた要望書を提出しているところです。その他の質問項目、都市農業の振興について、市の指定文化財について、国際工業バスの朝11系統の大幅縮小の対応、黒川茂議員質問、国際工業から2025年8月に、廃止減便の予告があった2路線ですが、11月の地域公共交通会議で、膝折地区と浅香駅を結ぶ朝13系統は残されるそうで、ほっとしていますが、四季駅から膝折を経て浅香駅に至る朝11系統は、大幅減便で検討されていることが報告されています。 今でも8時始発、18時終発、1日13便の朝11系統は、1日数本程度となることが予測されます。もし、1日2本から3本まで減便されて、生活で利用できない本数となったとき、今の規定ではバス停が残り、交通空白地域にならず、市の対応はないということになるのでしょうか。都市建設部長答弁。市では国際工業から朝13系統は若干の減便、朝11系統は大幅減便と確認していますが、質問の通り、1日数本となった時には空白地区には該当しませんが、サービス水準が大きく低下する場合は対応が必要と考えています。その他の質問項目、保育園の老朽化、朝霞台駅周辺のこれから、人間の死に向き合う行政の課題、図書館へのアクセス。20、民生関係、医療と介護の連携について。田原良議員質問。高齢者が住み慣れた地域で最後まで暮らせるよう、医療と介護の関係者の連携体制を市町村が整備するために始まったのが、在宅医療・介護連携推進事業です。本市の場合は、朝霞地区4市が協定を結んで、朝霞地区医師会に運営業務を委託しています。4市広域で実施することによる効果と課題をどのように検証しているのか、そして現場の意向や提案を踏まえて、事業の機動性や即応性を高めていくために必要なことは何か、市の考えを伺います。福祉部長答弁。医療介護推進事業は、地域の医療介護ネットワークの一体的活用など、朝霞地区医師会をはじめとした会が広域的に組織されており、それらの会と連携していくことは大変効果的であります。また、4市ということで合意形成が必要になりますので、意思決定に時間を要することが課題です。今後、必要に応じて4市で協議するとともに、進められるように努めていきたいと考えています。機動性、即応性を高めていくことについては、これまでも4市合同での多職種研修、また情報交換会の開催など、顔の見える関係づくりに取り組んできました。こうした日頃からの関係性の積み重ねこそが、緊急時や新たな課題が生じた際の迅速な対応の土台になると考えています。その他の質問項目、離婚後における共同親権の選択制導入と行政に求められる姿勢、自治会・町内会デジタル化の説明会及び個別相談会、フェーズフリーな取り組み、窓・ベランダからの子ども転落防止対策を、岡崎和弘議員質問。近年全国的にマンション等のバルコニーや窓から子供が転落する事故が発生しています。子供の転落事故は一人で歩き始める1歳から2歳頃から増え始め、3歳から4歳で最も多くなっています。普段の生活の中で子供から一瞬たりとも目を離さないというのは限界があります。窓やベランダからの転落事故を防ぐためには、子どもの見守りと合わせて、事故が起きない環境を作ることが重要です。子どもの転落防止のために、市ができることはないでしょうか。子ども健康部長答弁。幼い子どもがマンションのベランダ等から転落する事故が全国的に発生しており、そのほとんどは、親御さんが目を離した隙や、子供だけで家にいるときに発生していると認識しています。本市としては、置き去りや放置等のネグレクト事案の注意喚起については、様々なツールを用いて発信しており、 また、令和5年には、子どもの事故防止週間に合わせて、Facebook や市民配信メール等の SNS ツールで、子どもの転落防止に関する注意喚起や、消費者庁のホームページを案内するなどして、啓発を行っていきました。今後においても、虐待予防の周知啓発を継続し、住宅施策の担当部署とも連携しながら、SNS ツールやホームページ等で改めて市民の方々に周知を行うなどして、転落事故の防止に努めていきます。その他の質問項目、小中学校の落雷対策、マンションの防災対策に補助金を、芸術文化の街づくり、豊かな彩りある街の創造、小中学校の主権者教育、安心して暮らし続けるために就活支援を、週は終了の週、宮林さとみ議員質問、少子高齢化や単身高齢者の増加により、人生の最終段階に対する不安を抱える方が増えています。医療や介護の意思表示、財産整理、葬儀やお墓のことなどを一人で抱え込むケースも少なくありません。就活支援は安心して暮らし、最後までその人の尊厳を守るための支援です。自分らしい人生の締めくくりを考え、残される家族の負担軽減にもつながる大切な取り組みです。今後の就活支援についてどのように考えているのか、市の見解をお伺いいたします。福祉部長答弁。令和8年度より地域共生社会課を新たに設置しますので、包括的な相談支援体制を含む重層的な支援体制整備事業に取り組んでいきますので、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの関係機関とも連携協力し、就活の相談を含めた相談支援に対応していきたいと考えています。その他の質問項目、自転車の交通反則通告制度、青切符導入について、西武バス株式会社路線バス朝24系統の廃止について、市民が求める子育て支援について、増田智美議員質問、産後ケアの位置づけから出た産後フォロー、寄り添い産後事業といったイメージから、そのような取り組みを進める団体との連携について、どのように考えているのか伺います。子ども健康部長答弁、産後支援として行っているデイケアや、育児支援等を行う子育て支援団体が、産後のフォローや寄り添った支援を行っているということは承知しています。現在、子ども家庭センターでの支援を行う中で、関係機関とは必要な連携を行っていますが、団体との連携については、どのように関係性を築くことができるか、検討していきたいと考えています。その他の質問項目、包括的、継続的な支援について、子どもの居場所づくりについて、在宅介護の支援について、公文書におけるカラーユニバーサルデザイン。飯倉和樹議員質問。朝霞市の発行物では、誰もが読みやすいユニバーサルデザインフォントが使用されています。近年普及が進んでいる色覚多様性に配慮したカラーユニバーサルデザイン、CUD の導入について伺います。文書作成の現行のマニュアルには、文言での解説はされていますが、具体例が図画で示されていません。川崎市のように専門のマニュアルを作成し、図画を用いた具体的な対応例を掲載できますか？合わせて利活用が促進されるよう、研修や啓発のテーマとして CUD を扱えないでしょうか？福祉部長答弁。カラーユニバーサルデザインについては、埼玉県においてガイドブックが作成されていましたので、庁内に発出する通知の中に参考として県の URL を掲載し、 閲覧できるように対応しているところです。なお、視の障害のある方への配慮マニュアルは、カラーユニバーサルデザインについて記載していませんので、今後そういったところにも掲載を検討していきたいと考えています。また、日本手話や障害のある方への合理的配慮について、職員の研修を毎年実施していますので、研修の中でカラーユニバーサルデザインも含めて周知していきたいと考えています。その他の質問項目、衆院選の対応、工事脳機能障害者支援法、ヘルプマーク、ベビーカーマークの普及、リチウムイオン電池対策、公共交通、マンホールカード、一時保育を利用しやすい制度に、本田真紀子議員質問、一時保育は非定型勤務での利用よりも、子育てのリフレッシュ利用は予約期間が短く、なかなか利用できないというご意見や、一時保育を利用する際、毎回申請書類を書く必要があるなど、手続きの改善を求めるご意見をいただきました。今後、一時保育を利用しやすくするための改善を行いますか？子ども健康部長答弁。リフレッシュ保育については、令和8年度から、予約開始時期を現在の1週間前から2週間前に変更し、利用希望者の利便性の向上に努めていきます。申請手続きの煩雑さに関するご意見については課題として捉えています。そこで利便性向上のため、令和8年度より東浅香保育園及び桜保育園の一時保育において電子申請を導入いたします。具体的には、利用前の面談予約や、リフレッシュ目的での利用予約が、オンラインで完結できるようになります。これにより、利用のたびに書類を作成いただく負担が解消され、よりスムーズにご利用いただけるものと考えています。その他の質問項目、障害福祉サービスの課題、住まいの確保に向けた取り組み、国民健康保険、工事脳機能障害者への支援、会長時間の変更。21、議員提出議案2件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。浅香市議会委員会条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。令和7年第4回定例会で、部室設置条例の一部が改正されたことに伴い、議会委員会条例の一部改正を行う必要があるため、提出をするものです。アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃に抗議し、即時中止を求める決議の件。原案可決、全会一致。アメリカとイスラエルは、2月28日、イランに対する大規模な攻撃を開始しました。これは国連憲章と国際法を乱暴に蹂躙する無法な先制攻撃であり、力による現状変更は断固抗議します。グテーレス国連事務総長をはじめ、世界中から批判の声が起こっております。浅香市議会として、アメリカ政府、イスラエル政府に対し、強く抗議し、直ちに攻撃を中止し、対話による平和的解決を強く要求するものです。以上、決議する。22、議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像、および録画映像により公開しています。ライブ映像と録画映像の QR コードがあります。浅香市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、図書館または各公民館図書室で 会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は5月下旬に公開を予定しています。会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。意見書について、市民の生活環境の改善や福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このような時、市議会では国や県などの関係行政庁などに対して意見書を提出することができます。次回定例会の予定。次回定例会の開会は6月5日金曜午前9時からの予定です。請願の提出は5月29日金曜午後5時までにお願いします。